もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
幼稚な夫の言動に悩んできたんですけれども、
はい。
結婚して25年になりますけれども、
はい。
悩んできたけれども、まあ日々その3人の子どもたちと楽しく夕食を食べて過ごせてきたので、
はい。
なんとかやり過ごしてきた感じがあったんですけど、
はい。
今回っていうか何年か前から長女と長男がまあ大学生になって家を出たこととかで、まあちょっとずつ家の中の人数が減って、そういう雰囲気でもなくなってきて、
はい。
先日長男のところにまあ会いに行ったというか話したんですけれども、その時に奨学金の話になったんですけれども、
はい。はい。
まあ、うちはちょっと経済的にちょっと大変なんで、高校の時から奨学金を借りていて、その書類を取りに行くのももう恥ずかしくてたまらなかったって泣いて打ち明けたんですね。まあそんなことがあって、私もその日々子供たちと一緒にっていうふうに蓋をしてた主人に対する不満がこう一気に上がってきて、どうしていいのかわからなくなって、
とりあえずまずご主人おいくつですか？
主人54ですね。
54 歳。あなたは？
私56です。
56 歳。お子さんは、
3人。
3人とおっしゃってたけど、女のお子さんと男の子さん、それからその上から順番にちょっと年齢も教えてください。
長女が大学4年21歳。
21歳。
長男が大学1年18歳。
18歳。はい。
次女が高校1年16歳。
16歳。そうすると、今、お家にいらっしゃるのは、
主人
高校
と
せ、
私と高一の次女ですね。
上の、じゃあ、お嬢さんと坊ちゃんは出られちゃってるわけですね。
そうですね。他県で大学に行っています。
はい。なんか、あなたの表現によると、幼稚な夫の言動
が、まあ、
も
今まで子供が3人バタバタして
う、
た中でちょっとごまかされてきた部分が露呈したのと、まあ、その
まあ、その、
全部、
まずその幼稚な言動ってどんなものか、ちょっと具体的に教えていただけませんか？
まず付き合ってた頃に、私がバイトしてた会社に新卒で入ってきたんです。2、3年したら自分はこんな歯車の一部でしかない会社は辞めるって、まあ、勝手に辞めたんですよ。その時はまあ若いから再就職が見つかるといいねっていうふうで、まあ再就職をしてやってきたんですけれども、今まで。仕事をすればもうとにかくぐずぐずぐずぐず言って、もううんざりするぐらいぐずぐずぐずぐず言う。で、お金のことでも困って相談しても、借りればとか、まあ返すしかないじゃんとか、それとか子供が小さい時に、まあ仕事が見つかっても夏休みになったら辞めないといけない、どうしようかなってすごい途方に暮れてたら、そんな夏休み入ったら辞めるしかないじゃんとか、とにかくこう、子供がつっけんどに言うようなことしか言わないし、何を相談してもちゃんと考えてくれないし、なんかそんな感じですね。ちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど。
で、ご主人の方が嫌になっちゃったわけね。
その子供たちとの毎日があったから、まあなんかやり過ごしてきたのと、今までの不満がもうぼーっと出てきて、息子のこともですけど、次女も、すごい私はもうパニック障害かもしれないとかいう不安な様子を呈して、ずっと頭が痛いなんとかかんとかってすごい言ってくるので、2、3年前から。そういう主人を見ていて、私が大喧嘩もしないけれども、すごいあんまり仲良しじゃないっていうのは子供たち感じ取ると思うんですね。そういうので、なんかそんな風になってしまった、子供たちもなんか影響を受けてしまってるこの現状で、夫婦が仲良くなることはもうできないんですが、私は腹くくって1000万近い借金やなんやかんやも返していかなきゃっていう気持ちはありますけど、
この
もう
借
何
金っ
か、
ていうのは何？生活の上での借金？
全部 進学ですね。高校の時から奨学金借りてますから、
はい、
その3年間の分と収入が低いので最高額の借り入れをしてるんです。
ご主人が使い込んでたとかそういうことではないのよね。
いや、全くそういう意味では真面目な人です。
なるほど。で、具体的にはあなた自身は何をどうしたいっていうことなんですか？
子供たちのことが心配っていうのはあります。
別居も無理？
あの、家賃が大変だから、やっと公営住宅に入って少ない給料を支払いに回せるような準備が整ったばっかりで、この上はもう一つ借りるあれもないし、別にその何も喋らずにいることができるので、同じ家の中に過ごすことは可能なんです。ただその不信感と、その自分たちが知ってしまった子どもたちへの影響が重くのしかかってきて、子どもたちのフォローかな、
もうどういうふうにフォローしてあげればいいかということがご相談の趣旨ということですね。
そうなりますかね、はい、
はい。今日はですね、弁護士の野島理恵先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。はい、
あなたは今働いておられますか？
今失業保険をもらっています。他県から引っ越してきたんで、前職ちょっと辞めざるを得ない。公営住宅に入るためにちょっと今までのところでは入れなかったので。
前のお仕事を辞めになった？
はい。
前のお仕事はパートでした、それとも正社員でした？
長時間のパートでした。
結構長く働いておられたんですか？
そうですね、はい。
娘さん、一番下の娘さんはお父さんとの普通に話されます？
普通に話します。次女はちっちゃい頃からお父さんが連れ歩いてたんで。
で、ご長女は？お父さんとの関係は？
まあ、もう家を出て長いので、それにもう
長いって、大学1年生からでしょ？
そうですね。
ってことは今 3年目4年目、そんなもんかな。
出てからは4年目ですけど、うんうん、まあ女の子も中1ぐらいから話さなくなりますよね。
ちょっと待って、はい、まずご長女は夏休みとかに、お正月とかにたまに顔見せます？
たまに顔見せます。
顔見せに来た時にはお父さんとも話します？会話をする？
話しますよ。
なるほど。総じて、率直に言って、総じてそんなに悪い状況だと思わないんですよね。
そうですか。
うん。あなたもご自身でおっしゃってる通り、
はい、
旦那さん真面目で、昔転職をしたことはあったにせよ、
はい、
まあ、それ以来ずっと、まあ、コロコロ職を変えるでもなく、普通に働いておられて、
はい、
使い込みをするということもなく、稼いでこられて。
かなり少ないですけど。
少なくてもね。稼いでるってことだけでまともですよ。で、別に女作って出て行ったわけでもなく、子供たちを育て上げようとしているわけですよね。
そうですね、はい。
それって割と大したことだと思います。
はい。
一見地味な普通なことを続けるってすごく大したことで、それは旦那さんはかなり大したことだと私は思いますし、もちろんそれを今までね、あなた自身はどう思っていたかは別として、はい、支えてこられた奥さんであるあなたも大変だったでしょうけれども、よくなさったなと思うし、
はい、
まあそれは経済的に3人もおられて大変だったでしょうけれども、
はい、
つつがなく公営住宅に入って、さっき少し支払いに回せるようになったっておっしゃいましたよね、
はい、
で3人のお子さんたち、はい、大怪我するでもなく、病気で動けなくなったわけでもなく、はい、上のお子さんたち2人大学に入れたんでしょ？
はい。
で、ご次女の方もまあちょっと体調悪いかもしれないけれども、ちゃんと高校に通われてるんですよね。
はい、危ういけれども、
はい。危ういけど、でも通ってらっしゃるわけじゃない？
そうです、毎日毎日。
そういうことって、
う
ん。あなたが思ってるよりも、すごいことだと思いますよ。
だから、私が、さっき旦那が幼稚だとかなんとかこう言ったああ言ったっていうのは、まあそれあるからもしれないけど、別にそんなのはどこにでもあるようなことですよ。
そうそう、どこにでもあるようなことですよ。うん。だってそんな仲が良くて毎日ニコニコしてこうラブラブなご夫婦結婚して25年も経ってよ、そんなにないでしょうよ。それ不満はありますよ、みんな。うん。
ま そうですね、
うん、でそれがその
すごい、うん、ラブラブになりたいとか解決したいとは思ってないです。
そうですよね。だったらなお楽じゃないですか。ラブラブになったらハードル高いけど別にそこまでハードル高いことを望んでらっしゃるわけじゃないんだし、
全然
やっぱこう今まで積み重ねてこられたご家族の歴史っていうのは、それは辛いことも大変なことも嫌なこともあったでしょうけども、でもここまで3人のお子さんを立派に育てられて、やっぱりそこに感謝されてもいいと思うし、そこに自信を持たれてもいいと思う。ご自身でよく頑張られたじゃないですか、25年間。
なんかそういうふうに自分を肯定できないんです、どうしても。
だなんかこう奨学金のことすごい気にしてらっしゃるけど、奨学金借りてるおじなんかたくさんあるし、
はい、
ね、別にそんなに気にされることじゃない。それお子さんが返してる家庭だってたくさんあるし、はい、っていうかそれがまあ普通だと思いますし、そんなに状況が悪いわけではないし、ましてや奨学金しか借金がないっていうのは、これはむしろとてもいいことですよ。
奨学金とその進学に関わ
る、かかったお金ね、
あの、銀行に借りた
のね、銀行なんでしょ、はい、それもしかも闇金やらに手を出したわけでもないわけじゃないですか。
あ、それは一個もないです、
ね、うん、は
い、
それはあなたにはすごく違和感があるかもしれないけれども健全なご家庭ですよ。
健全ですか。
3人とも無事にね、着々と成長されておられて、自分の手で自分の人生を切り開いていけるようになりつつあるわけですから、
はい、
そこはあなたよくね育てられたんだし、ご自信持たれてもいいと思うし、またお父さんに感謝されても、お父さん旦那様に感謝されてもいいと思うし、またお子さんたち自身にも感謝されてもいいところなんじゃないかな。
ありがとうございます。全く自分になかった視点でした。
あなたのご家庭は本当真っ当なご家庭ですよ。
なるほど、わかりました、はい、よくわかりました、本当にありがとうございます。はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
まあ、今ね、野島先生がおっしゃってるように、過去は変えられないんです。過去は変えられないので、
はい、
過去はもう忘れるしかないんです。それで今に集中することが大切。だってさ、過去は変えられない、
はい、
明後日のこと考えたって明後日にならなきゃできないじゃないですか、
はい、
だから今に集中することです。
今に、
で未来は想像してもいいですけれども、未来のことばっかりまた考えると、それがいい想像の場合はいいけれど、はい、マイナスなことを想像すると、はい、そうなるとは限らないのに、だから自分自身をそうやってマイナスマイナスに落とし込んでっちゃうんですよ。
はい、
なので息子さん今は元気に学校通ってます。それでいいんです。
次女も元気になってきますかね。
で次女の方はご自分でちゃんと考えて、
はい、
いろいろネット調べたりして、
はい、
もしかしたらなんて自分のこと考えてるから、
はい、
多分お母さんに何かしてほしいと思ってないと思います。
ああ、そうなんですかね、
うん、
よく訴えてくるけど、
愚痴は聞いてあげてください。
ああ、はい、
ただお母さんに助けてもらうとは思ってない。
そうなんですか。
子供ってそうじゃないですか。何かやってくれて当たり前だ、だけど助けてくれって自分から思ってはいない。先回りして何かしてあげようと思うと、いつまでも大人になれない子供ができちゃうから、ずっと見ててあげるのはいいけれど、
はい、
何かしてあげるんじゃなくって、
はい、
彼女の方が何か自分で全部やってみて、で親を脅かして、
はい、
なんかパニックになりそうだわとかいろんなことを言って、
はい、
それでストレス解消してますから。
そうなんですか、それだったらいいですけど
ね。ということで、
はい、本当にありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。ありがとうございました。
はい。
はい。